礼拝神の学び、主法の理念をご参照ください。御言葉の説教第10章であります。前回説教を語る者が忠実な神の口、神の器となって語らなければならないということを言いました。で、そのために説教する者にまず求められるのは語ることより聞くことであります。実際に主の日の説教のための準備は説教者が6日間の間その主の日に解き明かすべき聖書箇所を聞き続けることでなされるわけです。つまり説教者は語るものとなるために聴衆よりも一足先にその御言葉を聞くわけです。このことについてある神学者は言っています。説教を語ることにおいて大切なのは初心に帰り続けることである。御言葉は常に新しく聞かれ新しく語られなければならない。説教を語ることがその度に私たちを新しく死と命を問う冒険に臨ませるのである。多く語りすぎるということやそれも自分の言葉を語りすぎるということが説教者の陥りやすい誘惑であります。キリストの言葉そのものを忠実に聞くということそのことを、備えの中で成しつつ、忠実に語ることによって天の国の門が開かれるということを説教を語る者たちを覚えておかねばならないと思います。先週から23章に入っております。23章から25章までの、3つの章にわたって主イエスが長い御言葉を語られます。23章はもっぱらファリサイ人や律法学者たちに向けて語られている御言葉でその神は一言で言えば審判裁きです。先週は1節から12節を聞きましたが今朝の13節以下にも主イエスの誠に厳しい御言葉が連ねられています。まず先週確かめたことを改めて確かめておくとしますならこれまで見てきたようにファリサイ人や律法学者たちはしばしば主イエスと対立をしてきた人々です。そしてこの後に主イエスを十字架に追いやっていくことになる。ですから私たちはこの人々を主イエスの敵とみなしてことさらに悪い人々のように考えることがあるかもしれません、けれども彼らは特別に悪い人々であったのかというと違うのです。彼らは極めて信仰熱心宗教的に真面目な人々であった。ある意味では立派な人々であった。ここで主イエスは彼らのことを、偽善者と呼んでおられます。善を偽る者ということ。しかしこの点についてある説教者は耳を傾けるべき指摘をしています。普通は偽善者というと自分が悪いことをしていると分かっていながら表側で善を作ろうものというふうに考えられがちであるけれどもここで主イエスがファリサイ人や律法学者たちを偽善者と呼んでおられるのはそうした意味ではない。なぜなら彼らは自分たちが悪いことをしているなどとは全く思っていないから。むしろ良いことをしていると思っている。つまり偽善ということに気づかない。なぜ気づかないかというとこの類の偽善は神の計りに計られて初めて気づく偽善であるから。神の計りに計られなければ彼ら自身もそれから周囲の人々もそれが偽善であるように見えない。 むしろ極めて立派な行いに見える。この世の計りにおいてはそう見える。つまりファリサイ人や律法学者たちの問題は神の計りが見えなかったというところにあった。そしてそのことはここで主イエスが彼らのことを物の見えない案内人、物の見えない者たちと言っておられることと関係している。つまり神が見えない時、神の計りが見えない時は人の計る善、良き行いはおのずから偽りの善になってしまわざるを得ないということで、このようなこの説教者の指摘から先週も触れましたが、私たちはかつてはファリサイ人であったけれども主イエスと出会いキリスト者となり、また伝道者となった使徒パウロ、つまりかつては神が見えなかったけれども神を見る目を開かれたパウロがローマの信徒への手紙の7章で赤裸々な叫びを叫んでいたことを思い起こすのです。私はなんと惨めな人間なのだろうか、自分は善を望んでいるのにそれを行うことができず、反対に望んでいない悪を行っている。つまりパウロはキリストを知り神の計りを知ることにより、かつては見えなかった自分自身の姿が見えるようになったのです。彼はかつては自信満々の人でした。自分が律法を自力で落ち度なく守り行うことができる人間であることに誇りと自信を持っていました。そのパウロは今は私は惨めな人間であるというのです。これは神との出会いによって彼に起こされた変化なのです。そしてこれは誠に幸いな変化であった。なぜならこのように叫ぶパウロはもう神の救い、神の真理を知らされていたからです。5節で主イエスはファリサイ人たちについて、そのすることはすべて人に見せるためであると仰せになっていました。その具体的なありようをここで主イエスは明るみに出していかれるわけです。15節、律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ、回収者を一人作ろうとして海と陸を巡り歩くが、回収者ができると自分より倍も悪い地獄の子にしてしまうからだ。ファリサイ人たちも熱心に自分たちの教えを人々に伝えていたということがわかります。しかしたとえ熱心に伝道したとしても、その教えが偽りの教えであったなら、むしろ伝道の成果が上がれば上がるほど事柄は深刻なことになっていきます。いわゆるカルト宗教の被害について私たちはもうすでに知らされているところであります。さらにあるカルト宗教では信者を何人増やしたかによって天国での席次、報いが決まると教えているそうです。そうであれば伝道の技も自分の益のためということになるんです。おそらくはそうしたグループではあらゆる活動がそのグループの中で、その教団の中で自分を認めてもらうため、あるいはリーダーのお眼鏡にかなうことのため、あるいはグループの中で良いポジションを得るためになされていくということになるでしょう。そこでは人間しか見えていない、神が見えていないです。16から22節、ここでシュエスは神殿や祭壇にかけて誓うということについて語っておられます。そして神殿での営みがいつの間にかちぐはぐなことになってしまっていたことを明るみに出していかれます。つまり神殿や祭壇そのものにかけて誓っていたことが 神殿の建築に用いられていた黄金や祭壇に備えられた供え物にかけて誓うということにすり替わってしまっていたんです。黄金は神殿の建築資材に過ぎませんし、祭壇の供え物に誓うことは偶像礼拝です。そして何より黄金も供え物も自分たちが持ってきたものです。自分たちが持ってきたものに誓いを立てる、やはりそれは自分たちのことしか見えていない。神殿が神の住まいである、そこに神が臨在しておられる、つまり神殿は神を礼拝する場所であるということが忘れられてしまっていたんです。建物や供え物は見えていても神が見えていなかったんです。主の日の礼拝を活性化しなければならないということがしばしば言われるんです。礼拝を生き生きとしたものにするためにプログラムを工夫したり、礼拝空間を整えたり、賛美を豊かにしたり、良い雰囲気を醸し出したりするんです。それは大変大切なことです。私たちの教派でも礼拝を検討する委員会がそうした取り組みを重ねて良い実りをもたらしています。ただそこで忘れられていけない言葉があるのです。宗教改革者ジャン・カルバンの言葉です。神の御言葉が真摯に述べ伝えられ、そしてそれが聴聞されるところ、また聖霊殿がキリストの聖体によって執行されると我々が見るところならば、いずこであろうと神の教会が存在することはいかにしても疑えないのである。キリスト教公用の4編1章3節です。教会の印は説教と聖霊殿である。この2つの手立てによって聖霊により生けるキリストが礼拝に臨在したもの。礼拝は神との交わりです。ですからその場所にキリストがおられるということが決定的なことです。神の言葉が説教者の口をもって真実に語られ、会衆が語られた御言葉に聞き従うところに、また聖霊殿が御心にかなって執行されるところに、キリストは礼拝に聖霊において生きて臨まれます。そうであるとすれば、御言葉と聖霊殿こそ礼拝の中身です。礼拝プログラムを工夫することは器を整えることです。それも大切なことです。しかしそうした取り組みの中で私たちは大会でも集会でも個人的な会話の中でもこのように語ってきました。器も大切だけれども、そこに入れる中身がどうかということこそ礼拝の生命的な事柄であるのではないだろうか。23-24節、律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ、発火イノンド畏教の十分の一は捧げる。律法の中で最も重要な正義、慈悲、誠実はないがしろにしているからだ。これこそ行うべきことである。もとより十分の一の捧げ物もないがしろにしてはならないが、物の見えない案内人、あなたたちは武勇一匹さえも越して覗くが、ラクダは飲み込んでいる。ここでも主イエスはファリサイ人たちの、本末転倒した姿を示しておられます。発火、イノンド、畏教、これらは香辛料です。極めて小さな粒々です。私たちが用いるものとして胡椒とか七味とかそういうものですけれども、こうしたものについても彼らは律法の規定に従って十分の一を取り分けて捧げていました。それからブドウ酒にブヨのような小さな虫が紛れ込まないようにというので、 ブドウ酒を丁寧にこして飲んでいました。けれども主イエスは彼らがブヨはこしてもラクダは飲み込んでいるとお仰せになります。つまり律法のこと細かな規定を厳格に守り行ってはいても、律法の精神、律法の心とも言うべきもの、最も重要なもの、すなわち正義や慈悲や誠実をないがしろにしていたからです。これは律法の核心、急所といえるような重要な掟は、神を愛し隣人を愛すること、この二つの愛である。旧約聖書の全体がこの二つの愛の掟によって立っている。ここに聖書の命があると主が言われた、その中心を踏み外していたということでもあったでありましょう。ここで一つのことを確かめておきたいと思いますが、この23章から25章までの3つの章を費やしての主イエスの長い御言葉、すでに見たようにこれは主イエスが十字架にかかられる直前に語られた、いわば遺言のような御言葉であるわけですが、このご生涯の最後に語られた御言葉と、主イエスが伝道のお働きを始められた時、その後生涯の最初に語られた、こちらもやはり三つの章を費やして語られた長い御言葉とが対応している、対応関係にあるというふうに多くの仲介者が指摘しています。この伝道の働きを始められた時の最初に語られた御言葉というのは、もうすでに私たちが聞いた五章以下の三条の説教です。三条の説教では幸いが語られていました。心の貧しい人々は幸いである、悲しむ人々は幸いである、柔和な人々は幸いである。一方今朝の箇所では不幸が語られています。律法学者とファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ、ものの見えない案内人、あなたたちは不幸だ。このように幸いな人とは誰か、不幸な人とは誰かということが対比して比較して語られています。そして幸いな人とはどういう人か、不幸な人とはどういう人かということが、あの五章以下の三条の説教と今朝の聖書箇所とを比べてみるならばわかるわけです。つまり幸いな人とは神が見えている人です。神に信頼する人です。一方不幸な人とは神が見えていない人、自分を神とし自分に頼る人です。三条の説教で主イエスはこのようにお世話になっています。心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものである、天の国では貧しいことが幸いである、そして貧しいとはうつろからということである。自分で自分のその空虚を埋めるべき何も持たないという、それが幸い、それが貧しいということである。そういう人々こそ幸いであると主は言われます。なぜならそのような人々は神に頼ろうとするからです。そういう人々は世と世のものが過ぎ去っていくのだということ。それゆえに永遠に存続するものについて学ぶ必要があるのだということを、天から来るものに命と人生の土台を置くべきであるということを知っているわけです。そして自分の貧しさ、虚ろを神がくださるもので満たす、満たしていただくということを求めるのです。この世界には、また人間には、この世的な手立てによってはどうすることもできない問題があります。 富や財宝や地位や名誉や知恵や力など何の役にも立たない問題があります。それは生きることと死ぬことにおける根本問題です。使徒信条が言う罪の許されること、体のよみがえり、永遠の命、これに関わる事柄です。世界と人間の救いに関わる事柄です。人の心の移ろが神によって満たされるとは、その問題についての根本的な解決を神が与えてくださるということです。そしてまさにそのことのために、あのゴルゴタの丘に十字架が立った。主が十字架に死なれよみがえってくださったんです。この神の恵みの御業によって世を救う救いの御業が成し遂げられた。この方を信じる者たちに罪の許しと体のよみがえりと常しえの救いが、命の救いが与えられたのです。その消息を知ることこそが人間における誠の幸いです。なぜならここにこそ誠の救いがあるからです。神が見えないこと、それゆえに偽りの善にしか生きることができないこと、その惨めさにおいて、そのようにものが見えない惨めさにおいて、人間は隣人の命を損ない、自分自身をも傷つけます。主は私たちの身代わりに十字架に死なれ、尊い血を流されることによって私たちをこの罪の惨めさから解き放ってくださったわけです。13節であります。律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。人々の前で天の国を閉ざすからだ。自分が入らないばかりか、入ろうとする人をも入らせない。パリサイ人や律法学者たちは天の国を閉ざすと言われます。文字通りに言えるなら、天の国に入るための鍵を閉ざすということです。では天の国に入るための鍵はどこで開かれるのか。シュエスは一番弟子のペトロに、あなた方に天国の鍵を授けると言われました。そして七章では狭い門から入れと言われました。狭いというのはただ一つということです。唯一の門はキリストです。パリサイ人や律法学者たちは主イエスを信じ受け入れることができませんでした。天の国に入ることができませんでした。おそらくそれは恐れと不安のゆえであったと思います。自分を手放すことができない、自分を手放すことに伴う恐れと不安です。神に入ってこられると自分の足場が崩されてしまうのではないか、この恐れと不安から彼らは必死になって自分にしがみついていたんです。律法は、旧約聖書の律法は、あるいはそれにおびただしく付け加えたさまざまな規定は、彼らにとって自分を守るためのルイであった。そのことも彼らにとっては、おそらく戦いであったと思います。これは彼らにとっては、勝つか負けるかの事柄であったと思います。けれどもそこには自由も解放も平安もなかったわけです。もう随分前になりますけれども、ある集会でお話をされた牧師が、そのお話の中で用いておられた例えを今も覚えています。うろ覚えで細かいところは違っているかもしれませんが、確かこういう例えです。机の上にガラス瓶が置かれていて、その中に硬貨が入って、100円玉だったでしょうか、が入っている。子供がその瓶の口から手を入れて、その硬貨、100円玉を取ろうとしている。 しかし瓶は上の部分が狭くなって細くなっていて、手は広げれば瓶の中に入るけれども、100円玉を広く平らにしていけば入るけれども、その瓶の中に手を入れて100円玉をつかむと握り拳ができる。だから掴んだ効果を掴んだままではその瓶から手が抜けない。それで子供は困っている。効果を手放せば手を瓶から抜くことができるの。主は固く握りしめていた握り拳を丁寧にほどいてくださる方です。手から力を抜いて一本一本の指を優しく剥がしてくださる方です。それにしてずっとしがみついていたものから私たちを解き放ってくださる方です。祈ります。主なる神様、あなたが私たちのために十字架に死なれ、また蘇ってくださったことの意味を御言葉を通して深く教え示してくださるようにお願いいたします。人知では計り知ることのできない大いなる救いの御業が成し遂げられたことを確かめつつ、主の御苦しみを思い主の蘇りを祝う、そのためのふさわしい備えを与えられているこの季節になすことができるよう導いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。